リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、エコネット市民カフェでおなじみの新里義隆です。それではどうぞよろしくお願いいたします。さて、3月から始まりました新番組ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の宮司様、ご住職様など関係者の皆様にご登場いただき、寺社仏閣のご紹介、地域の文化のご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。出会いの縁に心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の八代の協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。第10回ゲストは大将軍八神社宮司生島博盛様です。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。コロナ禍ということで、京都も観光客の方もかなり減ったとは思うんですけれども、
はい、
そういう非常に大変な状況の中で今日はスタジオに来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組も冒頭にご紹介させていただきましたように3月から始まりまして、
はい、
とりあえずみんなで走り出しましょうみたいな勢いで、はい、進めてきたんですけれども、
はい、
もういよいよもう8月ということで、第10回という、ある意味記念すべきそういう時期かなと、
ありがとうございます。
おりまして、はい、早速なんですけれども、はい、いろいろと、その神社のことについて、はい、お尋ねしてさせていただきたいというふうに思うんですけれども、まずちょっと簡単に神社のご紹介をしていただけないでしょうか。
はい、当社が先ほどご紹介いただいた大将軍八神社なんですが、場所が京都の上京区の中、一条通りという横の通りと天神筋通りという縦の通りを、少し西に入ったところの北側に鎮座している神社です。
はい、宮司はそこに来られてもどれぐらいの、
はい、自分はその大将軍八神社、神社の中で生まれて育っているので、はい、ずっと離れてる時期はありましたけれども、
ご家族が、
はい、そういった神社のここの神社の神主をしなさいよっていう社家と呼ばれる、
はい、
家柄というかあるんですけれども、はい、ですんでもうずっとそのお社の、
はい、中で生まれ育って、
はい、見てるような環境ですね。
あ、そうやったんですね。はい、ということでお父様が、
はいはい、
宮司を、
そうですね、先代は、はい、父親になります。
ああ、そうですか。
はい、
お父様のお父様も、
そうです、もうずっと、はい、
もうかれこれ何代ぐらい、
平安時代の末に初代、
はい、
平常菊丸っていうご先祖さんが、
はい、
その当社の初代のその神主をしなさいよっていうので始まってから私で32代目になるのかな。
はい、それはずっと お父様のお父様というかこっちがずっとつながってる、
はい、
わけなんですかね。
そうですね、養子もありますけど、
はい
はい、もう代々ずっと神社の、こう見る神主さんの仕事をする役割として。
はあ、はい、それはすごいですね。そこで宮司という今お立場なんですけれども、
はい、
具体的にはどんなような役割といいますか、お仕事といいますか、お勤めといったらいいんですかね。
そうですね、あの宮司っていうのが、はい、もう漢字でそのお宮の宮に司るって書いて、はい、宮司っていう、はい、役職にはなるんですが、
はい、
まあ、まさに宮を司る役割で、神社の規模にもよるとは思うんですけど、その職員さんが多くおられるところでしたら、はい、まあ、そういった神主さんの統括も含めての役割も宮司ですし、
はい、
まあ、宮さんによっては宮司さん一人お一人ですね、はい、ですのでそういった、まあ、基本的には神主さんの仕事を代表するという役割になるんですけれども、でよく昔からその神主さんって普段何してんのっていう聞かれることが多いんですけれども、また神主の役割としては、まあ、まずはやっぱり神社を維持する、まあ、守るという仕事でして、その祭りですね、神社といえば祭りなんですけれども、毎日そういった祭りを執り行う、朝から夕ですね、日が沈むまで祭りをする、また神社をきれいに掃除したり、まあ、いろんな役割はあると思うんですが、
はい、
それが神主さんの仕事にはなるかなと、
はいはいはい、
思います、
はい。宮司されてもどれくらい、何年ぐらい経たれるんですか。
私が宮司になったのが、はい、平成21年から先代の後を継いで宮司をしてますんで、13年目になるんですかね。
ああ、そうですか、は
い、ぐらいでしたっけ。あ、そう12年目になるから、はい、それぐらいになりますね。
あ、そうですか、
はい、
学校を出られて、すぐ、はい、家の後を継ぐような形で、
あ、ではないですね、
はい、
その神主さんの資格っていうのがあるんですけれども、
ええ、
その神主の資格を取るための大学っていうのが全国に2校ありまして、
はい
はい、東京の國學院大学っていう大学と、
はいはい、
それから三重県の伊勢市にある工学館大学っていう大学の2校、
はいはい
はい、で私はその三重県の方の伊勢にある工学館大学で神主の資格をまず取って、
はい、
それが平成11年ですかね、
はい、
そこから一度京都の丹後にあるこの神社っていうお宮さんですね、
はい、
そこへちょっと1年間だけ、まあ、今でいう一般に言う契約社員みたいな形ですね、
はいはい、
契約1年の契約の職員としてお勤めさせていただいて、その後はま、普段神社それも規模によりますけれども、神社の仕事と、
はい、
ま、他生活のための仕事と、しながら大体約7年ほど、
はい、
飲食業をしながら、
はい、
忙しい時はお宮の仕事をするっていう風な、
はい、
ちょっと二重の生活をしばらく、
はい
はい
はいはい、
続けた上で自分その自社ですね、
はい、
へ入ってまた宮司に就任したというふうな、
はあ、あ、そう、
はい、
先ほどちょっとちらっとお伺いしましたけれども、
はい、
伊勢にはちょっとこだわりがあるという、あ、趣味が波乗り、
あ、はい、そうですね、趣味が波乗り、
ね、
今おっしゃっていただいた、はい、サーフィンですね、
はい、
今年からそのオリンピックの競技にも、
はい、
なりましたけれども、三重県の伊勢市大学で行ったんですけれども、そこで、まあ、神主さんの資格も取るんですが、そこで波乗りに出会ってしまって、
なる、あ、そこで出会ったんですね。
以来
こだわりがあってそこを選んだわけではない。
そうですね。
あ、そこで
出会った
んです。たまたまです。
はい、行って、その伊勢っていうのが関西ではそのサーフィンのメッカっていう、
ですよね、
はい。
は
い、というところで以来もう20年以上ですかね、
はい、
その波乗りだけは続けてますね。
宮司をしながら、
はい、もちろん、
いや、いいですね。
はい、宮司をしながらで、でその波乗りっていうのが、ちょっと神社の 考えにもつながるところがあって。
あ、そうですか。
そうですね、まあ、神社ってそのみそぎって呼ばれる、まあはい、あの海の中へ入って、まあ、罪汚れを払うっていう風な、まあ、儀式というかお祓いが、ね、はい、あるんですけれども、もうサーフィンでも波乗りしてるともう全ての罪汚れが払われていくような感覚もありますし、で神社の考え方としてはやっぱり自然に対する畏敬の念であったり感謝の念を忘れないっていうのがあって、でまあサーフィンもしてると、まあこう朝昇ってくる太陽とか大きい海を見たりとか、まあ山に囲まれたり緑に囲まれている自然を身近に感じることができるスポーツなので、
はい、
それもあって、まあ、長く続けてられるのかなっていう。
あ、いいですね、いいお話ですね。わ、
はい、
かりました、
はい。
それではここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきましょう。曲は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは大将軍八神社生島広森宮司です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きですけれども、
はい、
サーフィン波乗りが、
はい、
神社の、まあ、みそぎと、はい、まあ、通ずるところがあるという非常にまあいいお話聞かせていただきまして、はい、ありがとうございます。
はい、
やっぱ自然っていうのは大事かなというふうに本当に思いますね。自然の摂理って言いますか、
はい、
そういうものっていうのは本当に大事かなって、特にこのコロナ禍にあって、
はい、
まあ、改めて私はなんか本当にこの世に生かされてるんだなっていうことをね、つくづくこう思うようになったんですよね、
はい、
まあ、そう考えていくと、まあこの世にある全ての生き物というんですかね、
はい、
もう一目一掃じゃないですけれども、
はい、
まあ、全てにまあ命があってというようなことをこう改めてこう考えるまあことがあったりするんですけれどもね、
はい、
まあ、あの波乗りを通じて、
はい、
まあ体を清めてということで、
はい、
なんか本当になんかいいなと思いましたね
、はい、ありがとうございます。
あと、まあですね、神社のことをもう少し掘り下げて、はい、いろいろとお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、
はい、
由緒なんかについてちょっとご紹介いただけないでしょうか。
はい
はい、
当社がまず創建が延暦13年、
はい、
西暦の794年ですね、
はい、
桓武天皇の、
はい、
平安京遷都の際に、
はい、
大理の北西の角ですね、
はい、
その北西の角っていうのが、陰陽道っていう信仰の中での 天門、天体の天に出入り口の門と書いて、
はい、
天門と呼ばれる場所ですね、
はい、
北西角、
はい、
で今でも北東角の鬼門っていう鬼の門の信仰なんかは、
はい、
残ってますけれども、
はい、
その、ま、北西角の天門に大将軍っていうお名前の神様を、
はい、
こう完全お祭りして、ま、都の守護、国民の平安を願うため、
はい、
大将軍の神様を鎮座してお祭りしたのが始まりになります。で当初は神社ではなくて、その陰陽道っていう信仰のお堂として、
お堂、
はい、
はい、
建てられたのが大将軍堂っていうお堂ですね。
ほうほ
う、はい、始まりになります。
はい、はい、
でその時代が下って、
はい、
まずすみません、大将軍の神様なんですけれども、まあ、どういった神様なのかっていうことなんですが、
はい、
大将軍っていうのが天体の星々を、
はい、
はい、まとめる将軍、まあ、統括する将軍っていう意味の神様でして、
はい、
天にあってはこう星を統括して、
はい、
地に下っては四方八方、
はい、
土地を治める、
は
い、また方位関係ですね、移動などの方位の役を除くっていう神様になります。
はい、
で古来その大将軍神という神様は、そういった大将軍さんという年ごとでおられる方位が変わるんですけれども、まあ、この大将軍さんのいる方位に行ってはダメですよという信仰がありまして、
大将軍の方に行ってはダメ、
そうなんです。例えば西に大将軍さんがおられたら、そっちへまあ移動なり、まあ、するのは控えた方がいいですよという信仰があるんですけれども、で、まあ、古来そういった移動に関して、非常に恐れられてきた神様になります。
はあ、
でそういった当初お堂として建てられてから、応仁の乱っていうそういった戦があったんですけれども、その後に神社としてちょっと一旦荒廃はするんですが、神社として復興していく、
はい、
で大将軍社っていう名称になりまして、で、また時代が下っていくと、今度その江戸時代頃には大将軍の神様と日本の神様、スサノオノミコトっていう、こう武田家、まあ、荒ぶる神様として有名なんですけれども、
はい、
が集合してお祭りするようになりまして、
はい、
でその時に桓武天皇、聖武天皇、両天皇もお祭りして大将軍八神宮というまた名称が変わるんですが、
桓武天皇、聖武天皇、
はい、
両方を、
そうですね、はい、お祭り、はい、まあ、共にお祭りをするというふうな形ですね、
は
はい、祀らせていただいて、それが江戸時代頃ですね。
まず
で、その頃にはあの江戸時代、まあ、当時その民間の江戸時代の今でいうガイドブックのような本には、はい、そういった方位の厄災除け、まあ、全ての厄災を除く京都の中のこの寺社仏閣を巡れば、
はい、
そういった方位除け厄除けになりますよっていう十二社のうちの一社にもなりまして、はい、そういった厄除けの神さんとしての信仰もありましたし、
はい、
あと当時はその大将軍あの西の方白虎って呼ばれるんですけど、白虎大将軍と呼ばれて京都の西を守護するという役割も江戸時代には担っていました。
白
虎、はい、白い虎と書いて白虎大将軍ですね。勇ましいお名前なんですが、
京都の西側を、
そうですね、そういった守護としての信仰もありましたね。で、そうですね、それからまたその時代が下ってくるんですけど、ちょっと、明治の時にあの、まあ、神仏分離令っていうその外来の神さんと日本の神さんは分けなさいよっていう、まあ、今法律のようなものですね、それが頒布されて、もともと大将軍の神様っていうのが、
はい、
こう中国から渡ってきた渡来系の神様でしたので、
ああそうだったんですね、
はい、まあ、もう完全にその時には今の大将軍八神社という名称になって今に現在に至るようなわけですね。
ああ渡来系の神様、
そうですね、はい、
ああそれはちょっと知らなかったですね、はい、へえ、まあ、神仏分離令によって、
はい、
名前を、
はい、
名称を変えるということになったん
ですね。そうですね、もう神社としてそのもう今の大将軍八神社という名称も、
はい、
まあまあ、確定というかこの名称として神社として、まあ、やっていきなさいよというので、
あ、はい、というふうに至ったわけですね。
そうですね、
ありがとうございます、
はい、
すごい、まあ、歴史ですね。
はい、
もっといろいろと掘り下げて切っていきたいところなんですけれども、まあ、あの時間の関係もありますので、
はい、
あとですね、
はい、
まあ、あの神社としてこう、まあ、年間
お
四季折々で、
はい、
まあ、いろんな行事されてると思うんですけれども、
はい、
その辺のこともちょっとご紹介いただけないですかね。
はい、神社、まあ、全国のお宮さん、
ええ、
年間通してその春夏秋冬、
ええ、
いろんな行事をされているかと思うんですが、
ええ、
まずは、まあ、お正月ですね、
ええ、
その最短祭と呼ばれる、
ええ、
年明け の、
ええ、
あのお祭りから始まって、
はい、
のお節分、まあ、大きいので言えば2月、今年は2月4日でしたけれども、だいたい2月3日に行われる節分のお祭り、
はい、
また春にはあの記念祭と呼ばれる、まあ、その年の収穫ですね、お米の豊作であったり、農作物、またあの狩猟ですかね、大漁祈願であったり、そういった記念祭と呼ばれるお祭りがあって、
はいはい、
でまた夏にはあのちょうどご先祖さんですね、今の時期ですけれども、お盆のお祭りがあったり、秋には秋の収穫に感謝するお祭り、実りの感謝のお祭り、
はい、
で冬はまたあの今年の最後です、大祓いと呼ばれる12月の末なんかには、
はい、
あの1年分のこう罪汚れを払うと言われる大祓い式をして1年が終わるというふうな流れなんですが、
はい、
で当社では特にあの秋のお祭り、10月の第3日曜日に行われる天文祭、先ほど場所でご説明させてもらった天体の天に出入り口の門の祭りと書いて天文祭と呼ばれるのがあの当社では一番大きな、はい、祭りでして、あの当社所蔵の江戸時代に作られた大きい金みこし、こう全体を金の箔で覆ったみこしが 書道してるんですけれども、その金神輿にお御霊をお移しして、その地域を練り歩く、
はい、
約担ぎ手さん総勢200から行列が全体で300名ほどの行列が練り歩くというお祭り、一番大きいお祭りにあたります。
今はコロナ禍ということですけれども、
はい、
そういうことでその行事も今はどんなやられてるんですかね。
その大きく練り歩く、まあ、神輿が練り歩くということはないんですけれども、年間通して全て、まあ、行事の縮小はあれども中止っていうのはしてないですね。継承するように、
なるほど、
はい、祭りだけはずっと継続はしております。
極力人の集まるということは避けているという、
そうですね、
ことですかね、
はい、
なるほどね、分かりました。あとですね、
はい、
来ていただいた方にはコロナ禍で、
はい、
ちょっと特にこんなことしてませんというようなこともご紹介していただいたりしてるんですけれども、
はい、
どんな感じでしょうか。
ま、もう全体周りもそうかと思うんですが、もうマスク、職員のマスク着用、はい、あとは消毒等ですね、とあと屋内施設、神社は基本的に開放されている場所は多いんですけれども、屋内施設を全部開閉ですね、扉は開けるようには努めてます。
はい、ありがとうございます。話が尽きないところなんですけれども、
はい、
そろそろちょっと時間の方が来てました。この番組ではですね、
はい、
来ていただいたゲストの方に未来へつなぐメッセージということでご紹介をしていただいております。
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、こちらですね、
何というんですか、
中今、
中今、
中心の中ですね、はい、中に現在、今現在の今と書いて中今という言葉があります。
はい、
でこちらが神社の考え方でこういう中今っていう言葉があるんですけれども、中今っていうのが、まあ、この時間、まあ、永遠こうずっと過去から未来へ続いていく永遠の時間のその中心的中心となる今、
はい、
今現在私たちがこう生きている今ですね、を表す言葉なんですけれども、
はい、
その常に、まあ、過去も今がこうずっと続いていきまして、過去があって、で今のもう今が今の先にはまた未来ですね、もう次々とこう未来が来るんですけれども、そのそうですね、今過去もその反省とかもちろん大事なんですけれども、まあ、あまりにもこう過去縛られると、
はい、
まあ、今の隙間が今を生きるちょっと力が狭まるというかですし、で未来は未来でこの先のことを、まあ、考えるのもこれも重要なんですが、考えすぎるとそれもそれで今を生きれないというか、ちょっと今が狭めて今の範囲を狭めてしまうというので、今のこの中今、中心的な今、中今を生きる、はい、それを大事にしていただければと思いますし、もう今のそうですね、なかなかいろいろ考えてしまうかもしれないですけれども、まあ、今できること、
はい、
今を生きることを大切にしていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
本日のゲストは大将軍八神社宮司生島博盛様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん、次回第11回ことから未来は8月第4日曜日のこの時間にお届けをいたします。どうぞお楽しみください。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りをいたしました。